毎週この放送が楽しみです、うん、ラジオネーム代打俺ね、
代打なんとか
っていう、そうそう、で代打俺っていう、落合、落合じゃなかった、あの人か、
あれは
ヤクルトのあの人か、
代打って、うん、代打のためにベンチに座ってんの、
ああそう、あのレギュラーじゃない人ね、
でしょ、
いや、まあ、ずっと打つとは限らないよ、だって守備もあるんだから、
で親戚の寄り集まりとかで
親戚
とあってね、
うんうんうん、
何やってんだお前はって言われた時、うんうん、やっぱり代打っていうの、それは。だってレギュラーでいつも映ってないんですよ。
そのテレビ、そうそうそうそう。
いや、俺野球なんとかのチームにいるんだって言っても、うんうん、見ねえじゃないかって言われて、うんうん、親戚のおじさんとかに、うんうん。いや、やっぱりそこはちゃんと明かして、代打をやっていますっていうのは、言うの、
だから、だから例えば、本当に血を分けた親戚が奥さんで。
うん、奥さん、
ね、
はいはい。
で、その法人があったけど、奥さんが忙しかったとか。
うん、あ、奥さんが抜けてる場合、ね。
抜けてる場合。これは、調整、うん、体力の調整とかがあって、抜けてる場合。
消化道弁当を配るために、ちょっと抜けてる場合、ね。うん、旦那だけの時ね。
その時、代打が出てるわけでしょ。親戚に、親戚ってレギュラーなわけじゃん。血を分けた人、チームがさ。
なるほど。
ほんでそこに、うん、本当、本来なら奥さんがいてわーわー言ってるところを、うん、
あの、違う人が。
奥さんが、例えばそこの法人に行けなかったと。
行けなかったから。
じゃああなた行ってきてと。うん、で、行ってきたと。で、三浦さんがその親戚の会に出てるけど、やっぱり、こう、代打だから、うん、なんかいつもとプレーが違うなってみんな思ってるわけじゃん。会話のプレーが。
野球以外でも代打はあるっていう説なの、う
ん、
いや、
ないけど、だって打がないんだもん。
打ってた
んだよ。代打は打があんだよ。
あ、そうだよね。
代、他に打つものないもんね。
代行っていうのはない。
何だ、代行、あ、代行タクシー。あれはね、俺もね、ちょっと、わからない。ちょっとだけわかんない。
お酒飲みたい日には代行に頼んでなんとかっていう。う
ん
う
ん、言うじゃん。
代行。
で、俺、なんか地方の人はすごい当たり前のように代行を使うのよね。
代行、言う、代行はもう、本当に普通に、うん。
でしょ？
駅前に代行って書いてあるところがいっぱいあるの。
ほんで、なんかの時に、なんか地方か、ね、それこそ新宮かなんかに行った時かもしれないけど、うん、そっちの地方の人と飲ん で、うん、で、その人は車で駆けつけてたわけよ。
ああ、
ね、
はい、
そこの飲み屋に、
はいはいはい。
すぐ電話来てね。
もう
代行とか言ってね。
飲めないからね。
そう、なんか外に出たら、
う
ん、
もう代行、
その人の車を運転して帰るおじさんがもうすでに中に乗ってて、うん、で、その人は。
もう乗ってんの？
もう乗ってんの。それでもその人はタクシーに乗ってるから。
その人タクシーで来ればいいじゃん。
そうなん、そうなんだよ。
車好きなの？車でそこまで来たいの？飲み屋まで来たいの？
かな？いや、俺も確かにそれをし、なんか。
いや、前からわかんないんだよ。タクシーで行けばいいじゃん。
そうなんだよ。一人が二人に増えてるから、う
ん。タクシーがそもそも代行みたいなもんじゃん。
そうなのよ。そうだよね。
なのに、意地張って、うん、いや、どうしても代行を呼びたいから、うん、自分の自家用車で行ってん
のか。行ってんのか、いや、うん、あるいは自宅から、勤め先まで遠いと、例えば。
うん、
で、
うん、
自分の車で来たと、ね、
うんうん。
で、この勤め先の近くで僕らと飲むと。
はい。
そしたらこう自分の車でこう、う
ん、いや突然誘われたから飲み会に。
違う、最初から。
最初からはもう飲み会で決まってたらタクシーで行きゃいいじゃん。
うん、だからこうなんじゃないの、例えば、勤め先まで車で、自分の車で来ました。
来ました、はい。
いや、こっからタクシーで本当は飲みに行けば、いいじゃないかってことになる。
なるわね。
でも、そうすると翌日、うちからもう行く車がないじゃん。もう勤め先で止めてきちゃったから。
でも、ひどく酔った時は、二日酔いもあるわけじゃん。
うん、うん、ある。
運転したくないんじゃないの、もう。だるいから。
まあ。いや、だってもう。
だるいでしょ。
だる
か
だる
車酔いとかするよ、その。
うん、うん。だるいかだるくないかは別としても心配でならないじゃん。自分の車こんな。
なるほど。
勤め先に置いてきてさ。
俺の家さ、前、事務所すごい近かったんですけど、今ちょっと遠いんですよ。
うん、うん、そうだね。
ちょっと遠いじゃないですか。
うんうん、俺も行ったな。
で、俺、自転車で行ってんですよ。
うんうん、
で、事務所の自転車置き場に止めて、
はいはいはい、
で、そっから、文化放送とか来るときあるんですよ。
ああ、なるほど。あ、いいね。代行っぽいよ。
うん。ほんで、そのまま気がつかず、事務所に寄らず、家に直帰ってるときあるんですよ。
はいはいはい。
自転車が、その、事務所に置いてあるんですよ。
そう、そうじゃ、そうじゃ、そうじゃ。
その時に代行が欲しいんですよ。自転車はあんの？
代行、自転車は見たことはないけど。
あんまり全然知らない人が自分の自転車に乗って、
それもう盗難だもんね。
そうそうそう、盗難でしょ。
警察来た時盗難だよね。代行ですって言えないもん。
でも代行があれば、本当は今日だって、あの、事務所まで行きたかったのに、自転車で。ずーっと、事務所に泊まったままだから。
それは嫌じゃん。
代行が本当に必要なのは、自転車
だ。なるほど。 それ、あれが、あるよね、あの、うん、どこにも乗り捨てしていいっていうやつ。
ある。赤いやつでしょ。あれ何あれ。
俺、赤いやつ見たことないの。書いてあるの見たことない。
赤いやつのとこに、うん、なんかこう、カチャンと止まるとこがあって、なんかお金かなんか入れ
る
のかな。
決まった駐車場が点々とあるわけね。
うん、で、駅前とか、スーパーの前とかにも、今、駐輪場っていうか、うん、決まった月ごとに払うと、毎、駐輪が出るの。
乗り放題なわけじゃん、それ。
止め放題なの、そこに。
何今、駐輪場の話だよね。
今、駐輪。
じゃってなくて、あの、どこまでか行って、乗り捨てていい。生きてて乗り捨てていいと。そしたら、ここの自転車を、その A という地点の自転車を、今度別の人が B までこう乗って、また止めるんでしょ、多分。
そうです。
またぐるぐるぐるぐる。
そうそう。
でも、もう把握できなくなんないのかな、会社の人。どこに何があるのか。
うん。
盗まれたとしても。
独特なやつなんですよ、赤い。うん、独特のやつに、まあ、似合わない人も乗ってる時あるんだけど、赤いんですよ。
赤いの。
赤いんですよ。
あ、そうか、うん。目立つんだ。
目立つんですよ。だから、パクっても、あれ、
なるほど。
すぐ分かっちゃう。
それ、都内にもあんの？
あります。うちの近くにも泊まってあった。公園の横にありました。
よくほら、奈良とか、ああいうとこに出たじゃん、そういうの。
あれは、またレンタサイクルっていう、またちょっと違う世界があって、レンタの場合は、こう返しに行かなきゃなんないの。
そう
決まってるところに返しに行かなきゃなんない
んだけど。レンタ屋にでしょ。
その町にあるやつは、もう無防備に置いてあるわけ
よ。それは分かんない。
分かんないでしょ。
なんか、ね、なんかこう、なんか鯉、錦鯉が集まってる感じで、わらわらわらっとこう、置かれてる感じでしょ。
錦鯉の色だから。
そうで、
ね、錦鯉の色してるよ、あれ。
問題はさらにそこでもう一回どっかに移動したいときに、もう自分の鯉かどうか、もう
分かんない、
番号覚えるわけなんか。
多分
書いてあるわけ、
違うとこでまた餌撒くとこがあるんだよね。錦鯉用の餌撒くとこにはまた赤い自転車がわらわらって
なってるわけじゃん。
来てんだと思う。
そう。俺は、その、個体の識別をするべきなのか、しないでもいいのか。
でもその自転車に乗った人は、どこどこに行くときに、その駐輪場がないと止められないわけじゃない。無防備に変なとこ止めてるわけじゃないか。
ないか。そうか。
ということは、ルンバ的に言うと、
帰
る基地がないと、ルンバに言う、例えると、ね。
まあ、大体の電化製品をルンバと例える、まあ、三浦さんだから。
ルンバおじさんだから、今。
俺も、ルンバ送った。
あ、ついに買った。
ルンバを一週間以内に、人に送れっつうから、俺送ったよ、ね、ルンバ。自分も持ってねえの。
俺よく得意げに最近飲み屋とかね、人が集まったらルンバルンバ言ってんだけど、
ルンバルンバ言って
なんかね、失笑を買って、そんなもん数年前からうちありますよとか言う人いんのよ。で、この間も喋ったら、二人の人がずーっと俺のもうルンバ自慢を聞いてて、いやいや、うちの機種はとか言って、もうこの人ずれてるなみたいな言い方したんだけど、違うんだ俺が言いたいのは。ルンバを人に送るのが流行ってるわけで、自分で買うのなんて前から自分でもやってんの、
当たり前だと。
当たり前なことを言ってんだよ、
プレゼルンバが。
そうそう、プレゼルンバ。
プレゼルンバがいいと。
プレゼンみたいなもんの、プレゼルンバが。
プレゼルンバがいいんだと。
それも、有無を言わさぬルンバなのよ。
なるほど。
だって、プレゼントって有無を言わさないじゃん。
そうだ、ピンポンっつったらもう、宅配の人が来てんだもんね。そうそう、ルンバ持って。
ピザみたいな大きさの。
ああ、ちょうど。
ピザかなと思ったら、ルンバがよ、みたいな。
開けたら。
開けたら。
ピザーラとか書いてあったけど、中見たらルンバだったと。
そう。ハーフ&ハーフかもしんないし。
いやいや、そんなルンバダメだろ。
だから、違うんだ、俺が言ってるのは、こう、意味もなく。
なるほど。
何でも、プレゼントというと、ルンバであるという考え。
なるほど。
もう。ルンバ原理主義なんだ。
プレゼントなんていうものは、ネックレスだの、
いろいろあるけど、
時計だの、なんかいろいろ本だのあるけど、
今まで歴史でいっぱいあったけど違うと。
プレゼントと書いて、ルビは、ルビはルンバなんだ。
そう。それが今ね、だから誕生日でもいいし、クリスマスでもいいし、その人のまあ新居祝いでもいい、出産祝い、なんでもいいんだよ。すべてのものにルンバが押し寄せる。
いやいや、ちょっと待って、じゃあさっきの自転車みたいに、わらわらわらわらって一人のうちにさ、5ルンバぐらいあることだってあるわけでしょ？
ある。
そしたらルンバたちがわーって集まってる部屋ができるよ、これ。ルンバ待機場が。
ルンバの、ほら、ピッピって呼ぶ、基地の、ホームベースのとこあるでしょ。
戻ってってなんか充電するんでしょ？
あれ、二ルンバの場合は、一ベースではまずいよね。
まあ、それは、猫の多頭飼いでも、トイレは別々にしないと、猫たちが喧嘩しちゃうからね。
喧嘩するもんね。
うん。
ということは2台3台買った時に、うん、そこのやっぱりホームベースが違って
違っていく
ちゃんとそこに、うん、各ルンバがちゃんと行くのかっていうのは
戻るか
調べてないから、
それ
人にあげてばっかりだから自分のところには1ルンバしかないから、
それやっぱり多頭ルンバの、ええ、だってやっぱりピーピーピーピーってなんか電波を送ってるとこに帰りたくなるようになってんでしょ、
疲れたらね、
うん、里心が生じるようになってるわけでしょ。
ちょっと思えば遠くへ来たもんだみたいな時あるじゃん。ルンバだって。
ルンバだって夕日を見てさ、そうそう、結構西の部屋に来ちゃったなって思う時あるよね。
あいつらからしたらもう大旅行なわけだから、そうだそうだ、隣の部屋とかその次の部屋行くの。
そうか、寂しいよ。寂しいよ、ね。もの寂しいよ。
その時に、まあ、うん、夕暮れ時は寂しそう、みたいな。うん、NSP が鳴った、
ニューサディスティックピンクが出た。
出た時に帰りたいなと、いう時に、
うん、
そんな、カルンバもいるようでは。
そうそうそうそう。
どうすんだろう
と。似てると思うんだよ、お母さんの声が。
すっごい似てる。
うん。
すっごい似てる。
もう帰ってきなさい。
パパパパって言うじゃん。
言ってんの。
言ってる。
言ってんの。
うん、言ってる。
その声を、だってつい似た人のところに、うん、ついてっちゃったり子供の頃して間違えちゃってること、誰にもあるでしょ。
よく買い家でさ、地方とか行くと、同じ家が並んでるとか。
あるあるあるあるある。あれ
で、あれ酔っ払って間違えないかっていう、大概言うじゃん、さ。
あるあるあるあるある。
あれがルンバに怒ってる。
いや、怒ってる。だから、あれの、ああいう分譲地みたいな気持ちに、つまり酔って、ふらーっとした時に、やっぱり、根源的な寂しさがあると思うわけ。俺が帰る家がもう、わからないんだもん。
そうだ、
下手してピンポンしたら、隣の奥さんが出てきて、もう、キャーなんてことになるじゃん。ルンバだって、お前、俺ん家来たな、みたいなこと、翌日すごい怒るでしょ。
で、ルンバが、大体ダメになって、充電したのに、すぐ、パパパパって言って、もう充電してくださいっていう時は、ルンバ自体のせいではなく、基地なんだよ。
基地側で。
それは分かったの。基地側なのよ。で、この間、それを基地だけ買ったのよ。
はいはいはい。
で、基地だけ買ったっていうことは、ルンバには知らせてないわけですよ。そうでしょ。
そうだ。
そうでしょ。
お母さんが変わったことをルンバに言ってねえんだ。
だから前言えば、トラさんのファミリーで、トラさんが帰ってきたんだけど、おいちゃんが変わってるみたいな。
いやいや、森川慎からね。
森川慎から人に、下條さんが変わってるみたい。
変わってる場合。
で、おいちゃんって言ってっけど、
言ってはいるけど、
トラさんは気がついてないじゃん、
う
ん、あれ。
そうだよね。
ずっとおいちゃんだと思ってる。
そう思ってルンバだから。
ルンバだから。
でも、ひょっとしたら、おいちゃんじゃないように、みんながおばちゃんとかタコとかが言うから。
うん、そうそう、傷つけてはいけないと思って、
桜もおいちゃんって言ってるから、
トラさんが傷つくから、
これはなんか新しいトラさん感が、あれがルンバだったんだね。
あれがルンバなんですよ。
トラさんなんだ、
だから今僕のこの事務所のルンバも、もう変わってんの、家が、でも知らなくて、ペペペペって言ったら帰ってるとこう、
切ねえ、
切ねえな、
切ねえな、おい、
悲しいね。
バッテリーがどうも何年かに一度変えなきゃいけないんでしょ。
バッテリーがやっぱそのホームのとこにあるらしい。
あ、そこが、バッテリーなの？
ルンバはもう遠くに行ったりしてるだけ
で、大喜びでくるくるくるくる回ってるでしょ。
高等生活をしてる。
そうなのよ、あの人は。だから、そうだね。生まれも育ちもっつって言いながら帰ってんでしょ、葛飾柴又って言いながら。
で、また、ルンバさん、またどっか出かけちゃったとか。
どっか行っちゃったよ、おい、とか言ってるわけなんだ。
途中で、なんか玄関先のちょっと段のところでさ、ケツまずいですよ、トラさん。
ガ
ーッとなってる時あるでしょ。
ね、階段落ちてる時とかあるもんね、トラさんね。
あるでしょ。
あるあるある。まあ、いつものようにさ、代打俺のとこしか読んでないんだよ。
代打からなんでルンバに行ったのかが分からなくなってきた。
代打から、
代打は、
親戚の中で、
代行
になった。代行になった。代行になった時からがおかしくなっちゃった話が。
そうか。
ね。この代打俺さんがね、言ってんのは、先日大阪の四天王寺というお寺に前も、
もう有名な、そう。聖徳太子の、
そうですよ。
もう、
最も古いと言ってもいい、四天王寺ですけど、聖地ですよ。そこの売店で、神祖号泣さん、さすが四天王寺じゃん。6世紀よ。と書かれた、パッケージに入ったトランプが売られていましたと。
そのトランプは、何ですか、四天王寺の伽藍とかの写真のトランプなんですかね、
なんじゃないですかね。お寺のウェブサイトでもすごい宣伝をしてますと。
今。
で、ここの代打俺がね、俺たちのことをよく分かってくれてんのは、写真さえ送ってこないってい
う。そうなんだよ。想像探偵だから
こっ
ちは。俺は見えてるよ、もう。
見えてる？
見えてる、見えてる。
まあ、四天王寺テンポって書いてあるよね。
外国の人にも、まあ、分かるようになってるよね。なってると思う。
で、こっち側のまくると、うん、あの、Q とか、キングとか書いてあって、まあてね、ここね、絵のとこに、伽藍でしょ。
伽藍だと思う。で、まね、四天王寺式っていう、やっぱり、これ、伽藍作りがあるから、
配置が、ね。
それを多分、うん、あの、トランプで並べるんだと思う。うん、
あ
ールールはその、ことだと思うんだ。
ゲーム自体もあるわけも。
法隆寺式はまたほら、違う柄配図でしょ。
それをトランプ、本堂、直堂とかこうやっていくわけ。う
ん、で、だから、
行動とか。
自分に、ま、回ってきた、引いたカードで、
引いて、
直堂っつってバシンって入れて、そこの四天王寺式のところに埋めていって、埋めるわ。っていくんじゃないかな。
俺、だから、やってことは、まず、建物を、あの、絵札でやるじゃん。
はい、やりますね。
と、こっちに、こう、10以下があるでしょ。
あ、はいはい。
で、まあ、エースはまた別として、後で考えるとして、これが俺ね、僧侶とかね。
なるほど。
巻物になってると思うわけ。だから、やっぱり、直道に、僧侶に、とか、やんないと。
あ、その日、飯食ってる
そう、飯食って、直道って食堂って書いて、直道なんですけど、そこにやっぱ僧侶が何人もいないと。
宿坊、僧侶5とか。
僧侶、
寝てる。止まってますよ。
寝てるわ
な。
寝てるわ
そこにバンバンバンバンってかけていくんだろうね。
どんどん俺もで、うん、5、4、3、2、1とかそれより下の数を出していくんだろうね。
なるほどなるほどなるほど。
そういうのあるもんね。気持ちいいんだよね。あれダンドンドンドンってみんなが回った時
でも途中でダートとは言うよね。
いやー言う
疑いが出るもん。
俺こうちょっと見ると、うん、お前ガランじゃねえかよ。
ガランとね、ガランのとこにこんな人が入ってるわけねえだろうってダウトが出る。その時に
で出るね。
出ると思う。
問題はエースと、うん、あれですよね、あのジョーカーが何かってことです、
ま
あ、
当然エースとなると聖徳太子でしょうね、うん、そうですね、
ね、
その開かれた人開祖ですから。
そうですよね、やっぱじゃあ聖徳太子持ってる人が、やっぱ聖徳太子を持ってると自然と聖徳太子のあの、
なるほど、
ものを持ってる時の格好なの、正面
で。あの、こういう棒みたいな持ってるような。
棒みたいなやつ。そう。
ということは、聖徳太子が来た時はすぐ分かっちゃう。
分かっちゃう。棒になってるから。長いから。
その時はやっぱり聖徳フェイスとかしとかないと。
ああ、そうだね。
あ、お前のとこ聖徳来たなとか、分かっちゃうから。
まあ、聖徳フェイスしたとしても、ニューっと長いからもう切れないけどね。
もう何その、
トランプが。
そのカードだけは長いのか
い。いや、まあ、本当は、まあ、よく言えば、ニューと長くなるシステムが導入されてればいいけどね、持った時に、最終それがほら、残って、ラスワンとか言った時に、
ニューニューニューニューニューニュー
って出て。
もうセロとかのマジックポーカーみたいなやつな。
すごいわ。
あ、それはいいな。
うん。ジョーカーは、やっぱりあの、
邪気かな、煩悩かな。
煩悩か、あるいは、数物派となんとか派っているっちゃうね。蘇我の馬子がどうこうとかなん
か。
物の部派とか。
なるほど。
すごいよ。
そんななんか宗教戦争なわけ。
すごいよね、そのトランプ。
すごいよね。
そんなトランプに真須五九さんって書いてあんのかな。
いや、それは、それがいつか、いずれ出るって、うん、まあ当然見込んでね、うん、こちらもね、審査も。審査委員会も見てたから。
わかるから。
京都の、うん、なんていうお寺だっけな、もう、忘れたけど、あの、うん、シール作ったじゃん。
あ、作った。う
ん、あの時のシンスも相当古いの入れてあんのよ。定款、上巻。
上巻何年とか
上巻何年、シンス上巻何年とか入れたんだよ。
作ったよね、三浦さんが。
うん、自ら作ってんだよ、
交通安全のシールを、うん、
シールをね。
お寺さんとタイアップして。
う
ん、
そうだよね。
まあ、タイアップ
ってこれすごいことだよね。
気が合っちゃって。
あっちのお寺さんが交通安全のシールを集めるマニアだったんだよ。うん、そうだよそのお坊さんが。
そう。
で、バーッと見せられてコレクション。
いっぱい見せられたね。
でもそこには一つ欠点があって、うち、ん、がない。
なるほど。
うちの交通安全シールがないって言うんだったら、一役乗りましょうかって、こちらの買っていったら、ぜひともって
こと。まあ、上岸とこれは貼る。
いや、でもやられちゃってる。
でもトランプだもん。だって四天王寺はもうブランドだもん。
ダメだ、それ。
これはやっぱり三浦さんはもう、
行くしかない
。行くしかないね。しかない。
通販でも売ってるっていう話ですか。
ひょっとしたらお寺のウェブサイトですから。
それは絶対出てます、ね。
これが、手に入れられ
てる。俺、トランプはかなり集めてますね、あのヌートラーっていうほらヌートトランプからプ
です、ね、
あのまあ、トマトランプから、いろんなトランプは、
トマトランプもあるわけです
か。いろいろなほらもうこんなのいらないだろうっていう
演歌歌手の
カバーが吸ってあるようなやつですよね。
あ
そんなんはもう常時集めてますんで。
もうあのねラジオネーム三毛猫さんからね、
はい、
ちょうどいいよ伊藤さん三浦さんこんばんは。
んこんばんは。
ルンバみたいな形の
やった
ルンバ話。
今ね、 まあ他社だけど、うん、三角形のやつとか、いろいろ出てる、確かに出てんだけど、
そのこと言ってる
やっぱりね、ルンバはルンバだと僕思うんですよ。もう、やっぱり丸くないと。あの丸さに可愛さがあるんじゃないかと思ってるわけ。
その丸さ問題は、じゃあ後で話として、ロボット掃除機で、
マジで言ってんの、その
金色で桜の花びら模様。
わかんない、それ。
ルーロという製品を見て、
花びら模様。
金色なんだって。で、桜の花びらが散ってんだって。で、これはお寺の本堂の飾りに似てると思って、お寺に奉納してはどうかと考えました。しかし中国仕様のため日本では使えないと。はあはあ、中国ではそういう派手なの出て
る。でもその、携帯に、こういろいろこう、キラキラつけたりするでしょ、今。うんうんうん、ルンバにも、これから今後、そういう、なんかデコレーションがあってもいいんじゃないかと思うんですよ。
いいと思う。
すごくね、表面はなんか本当、なんか簡素なデザインでしょ、
なんだよね。
ストレートなデザインじゃないですか。やっぱりその、ピザーラ的に、ハーフ&ハーフの色付けしてみたり。
トッピングね。
トッピングトッピング。
トッピング、ルンバトッピングを考えていこうっていうことだ。
あってもいいような気がする。
俺はやっぱりあの、渋い、ボンケーっていう世界があるけどさ。
あ、ボンケーある、ね。
ちっちゃい釣り人がいたり、あいいね、まあ、昔の盆栽の横につけたものだよ。
いいね。
鳥居があったり。
はい、はい、いいね。
で、こういう、まあ、丸の中にボンケーをこう作って動かすの。
ボンケーの場合はやっぱ玄関先の段差で、ザーッと砂が落ちるときあるんだ。
なるほど、なるほど。
白砂がバーッと落ち
る。上に砂があるからね。
あの、掃除行ってんのに、さらに掃除を困らしてどうするっていうところ はある。
本末転倒が出た。
ルンバがあるかもしれない。
ルンバがあるかもしれない。
ない。
基本さ、でも俺の懸念はさ、丸いと、丸いとなんで四角いこの部屋の隅をね、コンコンコンコンって言ってね、部屋の隅をどうやってこの人は。
それは、あの、触手のとこで。
あ、手が出てんの？シュシュシュシュシュシュって。
よく、なんか、砂噛んでる、
貝の。
貝の時に、ジューッと出てくるやつみたいなのがシュシュッと出てくるから、あれ円形になっても、まあ、問題は手なんですよ。手が長ければ、書き出せるから。別に三角形にしなくても、手長猿の発想だと僕
は。手は、一方向に出てくるの？
出てくる。あ、出てくるってか、もう出てますから。
出てるの？
出てますから、こう。
ああ、なるほど。
出てますから、手は。
じゃあ、自分のあの、氷の上の、なんだっけ、あの、
はいはいはい、
スポーツ。
わかった。
あれ、
うん、そういうこと言われてもすぐ出ないわ、ね、もう。
ね、カーリング、カーリング。
カーリングが。
カーリングの最初吐く人みたいなのでいるわけだ、自分が。
もう横にレレレがついてる
から。レレレ。
レレレのおじさんがついてる
から。レレレっていうパーツがある。
あれ、レレレって呼んで
る。レレレってパーツがあるの。
おでかけでーすか。
レレレのレが出てきて。
レレレが出てる。出てる、もう出てるから。
常にそいつが、なんかもう一番、自分、そいつを、じゃあ、そいつが前なの？
いや、もう。
ルンバにとっての前ってないの？
前はね、多分その、電波っていうか、
こ
う発信するね、ゴーグルみたいなのかけてんの。
かっこいい。
あいつが前なんだよ。
テクノな感じだ。
バイクのヘルメットの、このとこみたいなのが黒いとこある。
赤外線がピーピーってなってるみたいなやつだ。
で、多分後ろのとこがカチンって開けたら、ゴミをポンポンと捨てるとこだから、まあ、肛門だよね、後ろが。
ですよね。
丸くて、でも、正面はあります。
レレレはどこについてる？
レレ、多分横ら辺について
。横について。
横について。
じゃあやっぱ鉄っぽいね。
一本ですけどね。ついてます、レレレは。
ほんで、三浦さんはカーペットも乗り越えるよって言ってたじゃん。
今はもう乗り越えます。はい。
で、ある程度の段差なら、その部屋と部屋の段差も乗り越えるって書いてあるわけよ。
書いてあったでしょ。
どのぐらいの段差を乗り越えれるの？あれ。結構こう、角がこう、なんか、襖とかでさ、ちょっと上に、あるじゃん。レールみたいな。
ね、
レールつかなんかあるじゃん。ね、あれも乗り越えんの？
うちではね、前のやつの機種はカーペットぐらいちょっと厚手のやつが乗り越えにくかったんですけど、最新機種はもうそういうのも計算して乗り越えていくようになっております、
ね。なんかさ、はい、この間からさ、最新機種とかさ、なんか節電機能とかさ、やたらと俺にさ、純子らしくない、らしからぬ単語出してくんのよ。
僕何？いつもね、ずっと回ってんすよ。家電コーナー回って。
何やってんの？
そこの、なんか、なんとか電力とか見たりして。
消費電力見たりして。
さも買うようなふりをして、店員さんが、どれぐらいの時間で来るかなと思ってんだけど、俺ぐらいのレベルになると、誰も寄ってこないのよ。
毎日のようにいるから。
ね、多分
あの人また来たと。
風災もあるんだと思うけど、
あ、
やっぱりその伊勢丹とかのファッションコーナーでは、メンズ館とか行くと、あ、 こんにちはとか。
ああ、なるほど。もう、ね、新しいの入ってますよとか。
僕もう、一時ずっと言ってたから、あっちから声をかけていただけるようになったけど、家電ではやっぱり名前が売れてないみたいで、俺。
三浦純の名前が。
で、売れてない、以上に、やっぱり風災と、平日の、まあ、午前中っていうこともあって、全然寄ってこないのよ、俺に。
あ、まあ、逆に言ったら自由に見れんだよね。
そうなんですよ。その自由を楽しんでいるっていうか。
ね、それで、何のために家電を見てんの？何が楽しくてやってんのそれ。
いや、全く興味がないから、家電に。うんうん、僕、家電芸人とかじゃないんで。ないから、ね。全く興味がないんだけど。
ないけど、でも、なんか、知りたいんだよね。知りたいは知りたいんだよね。
ついにやっぱり、一番興味ないところに、だから年齢も上がっていったんで、うん、一番とこに、
行っていこうと。
今行っていく。ゾーンに入
って前家電家電言わなかった、ルンバルンバ言うようになったらさ、もううるさいほど何かどうも見てるっていうことが分かってきたんだよね。
いやもうそのルンバね、今まで4台あげたりしてたけど、うん、人にだよ、うん、でも1台目の時から俺ルンバの前で佇んでるのにもかかわらず、うんうん、全然売り子の人が来ないのよ、うん、俺に。
ああ、なるほど。ノールンバだ。
おノ
ールンバの状態になってんだ。
で俺、うん、二号目からは、うん、もう当然買う前で行ってるわけだから。ほんで、とっつかまえて、店員さんとっつかまえて、ルンバの置き場はどこですかって言って、うん、で、そこに連れて行ってもらってんのに、店員さんはスーッといなくな
っちゃう。すごいね。
カッチンって来て、ほんで三ルンバの時は、もう、ルンバはどこですかって知ってんのにわざわざ言って、そこまで連れて行ってもらって、消えようとするのはちょっと待ってって言って、買いたいんですけど、
言ったの。
言った。でも4ルンバの時は、僕の時に、やっぱりもう顔覚えてたみたいで、来て横に佇むようになって。
な
った。その時は買わなかったの、初め。
なんで悔しかったから。
悔しかったから。
悔しい。
試してんねん
な。なんでそんなやりとりしてんのよ、店員となんかさ、ね、駆け引きみたいな。
やっぱり世の中って、形状で見るっていうかさ、はいはいはいはい、それやっぱり仏教的には一番良くないこと、うん、
良くないね。
でしょ？
本質を見てない。
俺それを街で試してる。
今なるほど。
遊行期なの。
なるほど、遊行、ウォーキング期なんだよね、
社会
の、ね。
ウォーキングブッダをやってるから。
ウォーキングブッダはね、ブッダそんなルンバのこと気にしねえよ。さて、ラジオネームっていうか、うん、カンニング竹山です。
竹山さんがついに来たんだ。
うん。で、僕らがほら、お風呂でメガネ外すかどうかをメールくれって言ったから。
そうそうそう。メガネといや、もう、やっぱり一番、うん、度が強そうなのが竹山さんなん
で。で、実際度を入れたまま多分出てるでしょ。俺もそうなんだけど。
あれさ、竹山さんのメガネは、小さいじゃん。
うんうん、小さいね。
小さいのに、小さい目でね、すごく横向くと、うん、厚みが出るの。今もっといいね。
レンズがね。
レンズ出てるよ。
そうなのよ。
あ、これ教えてあげたい。
そうなのよ。縮レンズを使えばね。
あんだけレンズ小さくしてんのに、うん、あの度が出てるのは、うん、古いレンズだよ。
そうだね。うん、
今もっと薄くなったらだけ、
ね、最新のはね、さらに薄くなってる。圧縮レンズ。
なってるでしょ？
なってるなってる。それ、いや、そんな話じゃなくて。あ、っていうか、この間も確かに楽屋に急に来てくれて。
伊藤さんの
楽屋に。僕ちょっとテレビやってたら。うん、メールしときましたんです。
この番組に？
うん、言ってた。それが来てんの、うん。いつも楽しく風呂に入りながら拝聴しておりますと。
風呂に入るときってさ、うんうん、どうなってんの？僕、うん、何回も、うん、
やってみた。
俺最近ね、テレビのね、うん、音が聞こえないのよ。
あー、ワン、え、じゃ、あ、大きくしないともう聞こえない
な。リビングのとこに置いてあるんだけど、もう気がついたら夜、うん、ね、うん、家族寝てから夜一人でテレビ見てんだけど、うん、次の日、家族が起きてきた時にね、うん、テレビつけたら、うん、ドーンって音がするから、
らららららら
もう37超えとかしてんのよ。ボリュームが。
すごいね。
でも聞こえないから、ちっちゃい、なんかポータブルの音声だけ拾うやつ。
あるあるある、
あ
るある。
あれを、
近くに置いて。
置いて、聞いてんだけど、うん、それも俺も風呂場の近くに持ってったんだけど、
いやだって
やっぱり拾いにくいよ。
遠いからさ。
昔のフェン放送聞いてるようになっちゃ っ, てんだよった
の。だって大体もう画面も見てないのに、もうテレビそれだけ聞いてもしょうがない、まあ、
そりゃそうだけど、うん、でも、ほら、風呂で見れるテレビとか、うんうん、風呂で聞けるラジオとか一時出たけど、
出た
信用ならないのよ。
確かにね。
信用ならない
じゃん。俺もまあ DVD とかをしばらくあれで見てたけど、うんうん、いや、そうじゃなくて、竹山屋くんが11日の放送を聞きまして、メールいたしましたと。さて、メガネの件ですが、
ああ、メガネ。
僕は外は一旦全裸でメガネをつけたまま、階段や風呂の位置を確認。
うん。
その後、脱衣場へ外しに行き、
自宅の風呂じゃないね、それ。
ない。
これ外の、地方行った時ね。
外は、うん、
外ね。
風呂本番は、記憶をたどりながら裸眼で勝負すると。
マジで？え、知らないとこで？
一回メガネをつけたまま行って、うん、で歩いてみて、ほんでか、その時だから、なんかエッチな気分で人を見てるみたいに思われるよね。パトロールに見えるでしょ。
え、温泉って、その、湯煙が上がってるじゃないですか。それ大丈夫なの？
それはわかんない
けど。ぬるっともしてるよ、
それをだから、メガネでよーく見るやろ。ほんで、脱衣場に入れて、で、外して。
それ、ルンバじゃない？それも。
いや、ルンバだよ。
ルンバ状態でガーッと。
初期の、まず1ルンバしてから、本格ルンバを始めると。目なしでだよ。目玉なしで。
温泉にメガネを持っていかない
派なの？いかない、いや、だから、
すごい。
風呂の中はね。
勇者じゃない？
勇者ですよ。自宅は初めから外すって、やっぱり。
あのね、メガネ作った時、よし、大切しようと思って、ちょっと似合ってんな、とか思うじゃん。作ってもらった日、できた日、でこうかけてる時、やっぱり風呂にはね、入れないのよ。
ああ、なるほど。
だんだんね、メガネのね、ビスの辺が緩まってきたあたりから、どうでもいいやっていう時に、風呂を同情することがよくある。
なるほどね。錆びさせたくなかったりしてるもんだから。うん、
でしょ？
そうなるでしょ。
ほんで、もう邪魔くさいもんで、石鹸で、レンズ洗ったりしない。
うん、俺はしないけどね。三浦さんは昔からしてるね。
あの時ね、付き合い始めて、まあ、1年半ぐらいの感じかな。あ、もう、慣れっこになってんな。
餌はやらない。釣った魚に餌やらないっていう人ね。
石鹸で洗ってんすかみたいな状態になる時あるんですよ、俺。うわぁ、ひどいなと思う時あるけど、もうその時からもうバンバンメガネで風呂入るようになった。
だけど、その時初めて、こう、メガネが、こう、フル女房みたいな状態になってるわけですよね。で、この、竹山くんは、だから、もう、僕らと同じ、外して入ると。しかも、いや、俺はやっぱり、温泉は怖いから、絶対もう目で行くよ。メガネつけて装着だよ。
やっぱりその、温泉でも、装着で、やっぱ頭も洗うわけで、その時はメガネ外さなきゃなんじゃないですか。
そうですね。
で、そこのところに、シャンプーとか置いてあるところに、メガネ置くじゃないですか。
そうですね。
で、置いて、まあ、いけるかなと思って、俺、もう、お風呂、使って、戻ってくると、湯煙でもう、
もう見えない、見えない、もう。
どこのシートか読めなくて。
しかも、メガネ自体も、湯煙で煙ってるんだよね。
そうなん
だ。相手もなんだよね。
全員が旅情なんだよ。
全員が
湯煙旅情になってる。
いや、いいんだよ。あと、三浦さんに以前誘われた沖縄旅行の件ですが、お察しの通り、ちょっとあの頃怖がっておりましたと。まだ若造でしたと。今ならば三浦さんとでも聖光さんとでももちろんお二人とでも全然知らないおじさんとでもどこでもご一緒できる
知らないおじさんと言ったらダメ、ね、
おじさんに成長いたしました。
やっぱり俺ちょっと怖いんだ。
怖かったんだ。
じゃあ気持ち悪かったんだよね、
うんうん、
俺ね何年か前もう10年以上も前だわ、
うん、
夢にさ、うん、よく見る夢があって、うん、今年は、来年は、誰と友達になりなさいっていう神様が降りてくるんだよ。
何それ？
なんかわかんないんだけど。
何それ？
なんか年に一回ぐらい見るんですよ。うん、で、その十年何年前は、うん、うっちゃんと友達になりなさいって、神様が言ったのよ。で、俺たまたまなんか、伊藤さんもいたんじゃないかな、うん、なんかの番組で、うん、内村さんに会ったから、あ、僕、お告げがあって、
お告げがあって、
内村さんと友達に今年なることになったんで、よろしくお願いしますって言ったら、あ、ちょっとごめんなさい、気持ちの整理してからでいいですかって言われて、気持ち悪い人で終わっちゃって、会ってないんですよ、それが。うん。で、俺、竹山さんもね、きっとね、うん、なんかそんなお告げがあったんだ。
あったんだね。
あったの。
会った時に向こうからカレンダーをくれませんかって言われたもんで、
そうそう。
大喜びしちゃったんだ。でも、最終回り回ってだよ。
うん。
で、まあ僕も竹山くんとは結構古いから、回り回って今、その輪っかが。
そうでしょ？
繋がった。
不思議だよね。前住んでた、事務所の下が劇場で、そこで竹山さんやってたの。
やってたっていうの。
不思議だもん。
そうなの。
一回花出したことあったもん。見てもいないのに。
見てもいないのになの？
うん。
ね、今年は誰と友達になるの？まだお告げ来てないの？
まだお告げ来てないんだよね。前みたいに頻繁アレはない。
あ、頻繁アレじゃない
んだけど。
え、前は頻繁だったの？
それは頻繁
で。あの人と友達になるといいとか。
うん、
なりなさいと。
うん、なんか、菅原の道真みたいな人が。
学問の神様みたいな人が言ってんの。
言うね、俺に。
すごいね、それ。その話俺聞いたことないよ。聞いたことないよ。
多分伊藤さんもお告げがあって。
お告げがあったんだろうね。だって、急に連絡してきて、ちょっと会いたいんだけどって言ったんだから。
それはね、前はね、生活してるパートナーということにごまかしてきたけど、違うね、本当は。夢で見てたの。
はぁ。
道真の、
道真が
降りてくるから、俺。
はあ、天神ですもんね。
天神さんだから。
天神さんが降りてくるっていうので、ちょっと次の天神さんのことは聞かせてほしいと思うんですけど、次はね、あとラジオネーム、竹パパ。ね、竹パパっていう。
竹山さんじゃないよ、ね。
竹山くんのやつは終わったから。
はい、
ね、先日挨拶をしたお客様の名刺に、ね、シンスの文字が見えたので、気がしたので確認してみると、シンス、何々、そのお客様のお店の名前とあったから、
なるほど、
これは雑談案件だと思って名刺を撮影したら、うん、どうも違和感があると。
うん、
見たら、シンスのとこが老舗になってたって、ね。老舗っていうシンスから老舗が出てるらしい、ね。
本当だ。
これは創業とシンスを混ぜたのが出た、これ。
老舗だ。
老舗
って。SINISE。シンス見えるもん、一瞬。
愛を入れただけで、シンスは老舗になるんだ、これ。
一字違いで、シンコとシンスじゃん、これ。
シンコとシンスだ、これ。
本当だ。
こんなことが、
あんだね。
あるかね。
だってこの間、伊藤さんとタイ一緒に行ったけどさ。
行った行った。
全然ないもん、シンス
なんて。ないね。
日本ブランドなんだよ、シンスは。
そうなんだ。シンスなんてことをね、うん、タイの人は気にしないね。
一回も気にしてないでしょ。
大体昔からあるから。
全部昔、で逆に言うと昔からある方が、ちょっと恥ずかしいぐらいあるわけじゃん。
う
ん、
そうだ。
こういうのはさ、やっぱり日本の、その、企業が考えたことで。
戦後、ガラッと世の中が変わったと。
高度成長期の産物ですよ、
ね。そうだよね。こっからなんか新しくやっていくときに、昔からやってますよ、出したと。
そうなんですよ。
いうことなんだろうね。で、もう一個ね、よくね、メールくれる浅草琴美さんなんですけど、シンスのね、パーカーを見つけたんだけど、シンスって書いてある下にね、Peace begins with a smile ってね、微笑みとともに平和は始まるって言ってね、シンスの年号が書いてないんだよ。
それこっちが作った T シャツと同じ。
同じ発想のね、シンスがね、もう、平和は微笑み、シンス平和は微笑みからって意味なのかな？
はは
でもそれはシンスって俺言わないと思うんだよね。シンスじゃ、その英語はちょっと違うと思うけど、まあ、でもなんか言いたいことはわかるじゃん。
ホストクラブのシンスユーっていうのは、
そうだね。
ま、あなたからでしょ？
フロムユー、フロムユー、フロムユーなの。
はぁは
ぁ。こういうこと
だ。深いね。
いやもうシンスの世界は大変なこと。
深すぎだわ。
ラジオネーム、土井の父。
うん。これもわかんないけど。
うん、これわかんない。
土井って言ったら俺は巨人軍だよ。
もちろん、土井は、巨人軍以外何にもない。
ね、
V いくつとかよくわかんないけど、してたとか、ずっと優勝した。
土井はどんな人だったの？僕ね、黒江はわかるんだ。
黒江いたね。
土井黒江までは僕、巨人軍では知識はあるんだけど。
俺も中学の時は、その黒江とか土井のラジオを聞いてた。
ね、あと、柴田。
柴田。ね、柴田はね、多分ね、こうね。
ダイソーだよ。
ショートとか、いや。
ダイソーじゃない。
セカンドとかショート
に。よく走ってなかった、あの人。手袋して
走
った。
足が
速かったんだよ。
土井はね、多分ね、おじさんみたいな人だったと、俺のイメージ。おじさんがね、なんか、ファーストでね、手出してるけどね、五頭身ぐらいしかないね、俺の。
小さいの？
なんかね、なんか、若くないのよ。とにかく、おじさんみたいな顔してると、黒江は。
黒江の方？土井なの？
土井じゃない。土井はね、もう全然わからない、もう土井、土井。
俺、電車で前に立たれても土井わかんない。
ああ、わかんない、わかんない。
黒江ももうちょっとわかんないな。
だって、基本ラジオだから、あとあったとして白黒テレビだもん、俺のところ。三浦さんとそうでしょ？
そうだった。
俺たちの頃は、これ、モノクロのテレビで見てた読売巨人軍に、三浦さんは関西の人なのに、巨人。
うちの親父がね、
そう、巨人ファンだから。
バッキーはどうしてんの、今。
バッキーいたね。
バッキーが ON にデッドボール当てたんだよ。
もうね。
続けて。
ON っつってももう誰もわかんない。
わかんないだろうね。オンって書くやつね。
オン長島だからね。
うん、デッドボール当てて、うちの親父がすっげえ怒ってたのを覚えてるわ。で、バッキーっていうのはもう悪役レスラーのに悪いイメージなんだよ。なるほど。いや、
そのイメージは、俺もバッキーって聞くと、だいたい最初にリングが浮かぶもん。
あ、そうでしょ。うん、俺、ベッキーの時もバッキー浮かんでたんだよ。
ダメだろ。うん、これ土井の父ってだったんだけどさ、うん、土井の父なら土井だよね。
え、どういうこと？
いや、土井っていう人のお父さんも土井でしょ。
まあ、基本
的にこう、
ね、
なんか、あの、お父さんの姿勢を
崩す。明の父とかだったら、
俺
は
分かるわ。
なるけど、
ね、土井の父は土井だしね。
でも、なんか、ロバートなんとか土井とか言うような人いないの？その、二世みたいな人で。
あの、あ、ロバート、うん、ロバート・ドイ・ハリスみたいな。
みたいな人、いないよ。
そんな、そんなとこに絶妙に土井が入るかね。
わかんないね。
土井の父はね、いつもポッドキャストで聞いてます。この間、シンス 20×× は偽シンスだというお話があった。ね、ね、学術的な用語を考えたと。
ほうほうほう。
ガンスっていうのはどうか。偽のね、偽って字で。これに対して、ちゃんとしたシンスはシンスっていう、本当のシンね。うんうん、シンサーが、本当に、あ、これはもうガンスだと。うん、これはシンスだと。
ガンス。
こういう、あの、意見が来てます、ね。
なるほど。そうでガンス的な
のも使えるね。そうそうそうそう。ね、そうでガンスっていうのはどこの人なの？
わかんない。
東北の方？ガンス。
東北だね、多分。
あんま、
ケロとかの方のイメ
ージが。なんとかしてケロ？ケロか。
一回なんか俺、上野駅で、まだあの頃、まあ、携帯ない頃さ、電話機がいっぱい置いてあるとこで、ケロケロケロケロ言ってる人いてさ、田んぼかよと思ったら、やっぱケロ、本当にケロって言うんだね。
懐かしてケロって言うんだよ。
かわいい。
かわいいんだよ。いや、昔のその特に JR、まあずっと当時はまだ国電って言ってたけども。
国電。イーデンもあった
ね。イーデンもあった。イーデンもあった。
全然、もう、普及しなかった。
イーデン。ものすごく、公衆電話が多かったんだよね。
多かった、多かった、多かった。
あれ面白いんで、うん、文化として。
ずらっと並んで、ここはケロ、うん。ここはガンス。
そう、ここは、なんとかダメ。うん、ここなんとかや。
やっぱり、それは、あんだけ電話機がたくさん置いてあるんだったら、ケロとか書いてあったら。
なるほど、ケロ専用ね。
ケロ専用とか、ガンス専用とか、いけた
ら、ね。そうだよね。
ヤンケ専用とかね。
そうすると、あんなに混まずに、
混まずに。
緊急のね、遠い人からどうぞっていう、なん、ね、とかでゴアスの方から、
ゴアス
じゃゴアスの方からどうぞっていうことになったかもしれないけど ね。あれがもう、どんどんなくなって、あと電話ボックスも、まあ、俺はそれ、我々の恋愛という小説で調べたから分かってるけど、昔の新宿とかもいっぱい電話ボックスが並んでさ、そこに人が並んでなかった？
あった、並んでた。
みんな電話かけたかったんだよね。
電話ボックスの初期って、クリーム色だったでしょ。で、あの時に、こう、上だけ、ガラスが入ってて、
なんで、顔のとこだけは見える、下を見えなくしたのかね。ね、
あの頃はね。
やっぱ、ガラスが、っていうか、プラスチックか。あれが、
そんなの
なかったのかな、なんか
本当のガラスしかなかったから、あの時は。プラスチックが。
そうか、じゃあ上のとこ、あれガラスだった
の？ガラスでした、ガラスでした、あれ。
すごい時代だな。
ちょっとアクリルみたいになったんだろうね。で、渋谷の駅前とかは全面見えてたじゃないですか。
見えてた。ね。あれは、それで、電話帳がこんな積んであってさ。
あ、置いてあった、置いてあった。
つまり電話帳を見て、
そうだよね。
人にかける
んですよ。のんびりしてるよね。
のんびりしてる。一応入ってから見て、で、調べてからかけるの、後ろの人待ってるっていう時代だよ。
すごいよね。ブーブー言わなかったんだ、あの頃は。
昔の人はね、そんな、もうすぐにかけられないのが当たり前って思ってた。
やっぱその後、テレカになってから、急ぐようになった、やっぱ。
そうですか。テレカ現象ですか。
やっぱテレカ入れた時に、ピッピッっていう。
ああいう。
あの音がね、せかされる。
なるほど。
ピッピッピッとは。
言った
でしょ。
言った。
で、テレカが切れ始めると、またピッピッとか言いやがって、チーなんつって、全然なんか馬の交尾みたいな。
いや、三浦さんの大好きなテレカじゃん、それ。
うん、そう。角エビチェーンの。ああいうのがよく捨ててあってさ、電話の上に置いてあって、まだ使えるのかなと思ったら全然使えないようなやつとか、あったじゃないですか。
あとは、一時あそこにこう、まあ、風俗産業 の、ね、シール。三浦さんよく集めてたね。
ものすごい量なんだよ、あれ。
あれ、この頃、ほら、見ないから。
段ボールに2箱ぐらいある。
うわ、
ものすごい、民族学的には価値がある。そう、
価値がある、価値がある。
あのエロチラシでしょ、
うん、エロチラシ。
あのエロチラシは、当時載ってたグラビアの女の子とかの写真を勝手に使って、転載
しちゃってるわけ。
そこの上に、どうとか書いてあるのは、俺のエロスクラップと同じなの。あれ実はね、同じ手法なの。
根源が同じ
なの。同じなの、あれ。
うん、だから興味あるよね。
違法であるっていうとこも一緒なん
だ。一緒なんだ。
一緒な、興味あったん
だ。ああ、まあ、その民族学的な、まあ本当はでも、もう年代とかもう書いてないから分からなくなっちゃう。
分かんないよね。
でも、確実に流行り廃りがあるでしょ、あれ。
あります、あります。ほんで、チラシを見ると、やっぱり古いやつは文字だけだったりしますから、あれ、年代別に分けていくことはできると思うんですよ。今後の研究としてはですよ。
なるほど。
でも、段ボール、あんな小さい、チラシが、段ボール二箱あるから。
それだよね。
それを誰が研究するのかっていうのは、もう、後の柳田邦夫さんに任そうと。
任せる。
僕はもう無理だわ。
集めたっていうことだよね。
もう集めるだけ
やろ。何年から何年ぐらいに集めたっていう資料を残せばいい。
そうですね。